混入は、先日教会の月報に書かれていた、ことについて、改めて考えてみたいと願っています。すべての、教会活動が、礼拝であり、また伝道であるということを、確かめて、見る必要があるなと思って、原稿を書かせていただきました。先ほどお明かし伺って、無計画で旅行するというのはもう私の憧れでありまして、気をつけないと、トラブルだらけになったり、ということになるかもしれませんけども、計画を、その日その日、神様の導きによって、祈って導かれることは、素晴らしいなと思いながら、そういう旅行をしてみたいなと思いますけども、迷惑かもしれませんので、どう実現するかは分かりません。それはそれとして、長年いろんなことに携わっていくときに、やり方、プログラム、活動内容というのが、だんだんと慣れた形に固まっていくことだと思うんですけども、それがいろんな状況によって徐々に合わなくなってしまうとか、急な環境の変化によって行えなくなるということが起こります。新たな活動を入れたいということが、内外から生じることがありまして、時間調整、どうするんだろうか、また、数年前、感染症が拡大したときに、今まで通りに、教会活動を続けることは危険だから、変えなくてはいけないということが起こりました。また、マンネリということは、形は変わっていても、内実、内側のことが壊れてしまうということでもあります。そんな中で改めて、何のために、何を目指して、このことをしているんだろうか、そのことを、教会また信仰、生活に、もう一度焦点当てて、何のためにやってるんだろうか、どうすればよかったと言えるのか、そのことを、基本的なところから、確かめたいと思うのです。まず聖書を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙の12章の1節2節を、有名な箇所ですけど、改めて見てまいりましょう。ローマ人の手紙12章1節2節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば、 神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれれ完全であるのかを見分けるようになります。天の父様、改めて私たちが歩んでいる信仰の歩み、また私たちが捧げている礼拝をはじめ教会の営みにおいて、改めて何を目指しているのか、何のためにやっているのかを整えたいと願っています。ずっと繰り返してきたからという点で、各家庭、各教会、また各人において慣れていること、願っていること、そして好きなこと、苦手なことなどありますが、あなたの御心にかなった最終目標を目指して歩んでいけますように、どうか導いてください。このメッセージの時をあなたが導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。すべての集会や活動は伝道のためだとよく言われていますし、私たちの群れの伝統ではないかと思います。それは、教会活動の、目当てではあるんですけども、なぜそう言えるのか、また、伝道とは何かと、言うと、時々、なんだろうなと思うことがあります。最終目標は、はっきりしていると思うんですけども、神様がすべての人が救われて真理を知るようになることを願ってらっしゃる。そして救われるために必要なのは福音が伝わってそれを信じること、そして完成を目指して教会は共に御言葉を学び、共に奉仕し、共に礼拝を捧げて成長し、また信仰を受け継がせていく、こうして立ち続けるという大枠は皆同じだと思いますけど、いざ実現しようとしますと様々な困難を経験いたします。そんな中で神様はどう助けてくださるんだろうか、そういうことを悩む時もたくさんあります。そういうわけで整理していきたいと思います。この間入門クラスで礼拝のことを共に学んだんですけども、礼拝って言うとどういうことをするかというと、子どもたちにも話すように、賛美をしてお祈りして、そして献金を捧げ、聖書のお話を聞いてというプログラムは思い浮かびますけども、何のためにそれを知っているんだろうか、どうすればどうなれば良い礼拝なのか、そのテキストに礼拝が何かという前に、礼拝の意義とは何か、礼拝が良いもの、また大切にすべきものと言える、そして良い礼拝だったと言えるのは何だろうかということで、三つのことが書かれています。一つは、礼拝、良い礼拝と言えるというのは、礼拝を捧げた後に、良かったと感謝にあふれること。礼拝を捧げて良かったと、皆で喜び合うことができることが素晴らしいんじゃないか。これが第一。そして、 満たされて満足するんですけども、それが、自己満足ではなくて神様ご自身に満たされて満足する、それこそが祝された礼拝ではないかと。神様に満たされる、そしてすべてを、3番目ですね、すべてを神様に、帰する、つまりすべて神様のおかげですと、自分ではありませんと、神様の恵みに、また神様ご自身に感謝すること、そのような礼拝であるならば、神様の栄光を表せるし、また来たい、待ち遠しいと言える礼拝になりますと。だから礼拝を大切にしましょうというふうに学びが広がっていきます。私たちはなぜ礼拝するのかと、それは神様がここに招いておられるからです。イエス様が礼拝を捧げることができるように、神様に喜ばれるように私たちを救ってくださいました。イスラエルの礼拝は素晴らしいスタートを切ったかもしれませんけれども、もう嫌だと神様が、もう私にとって重荷だ、苦しみだと、もうそんな礼拝なら避けない方がいいというような、暗淡たる状況にイスラエルは陥ってきました。それを神様が良かった、捧げる民も良かったと言えるものにするために救いが必要でした。その時が来ていると主はサマリアの女性に語られました。ヨハネの福音書の4章です。4章の23節24節を読みいたします。ヨハネ4章23節24節、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと。そして、この礼拝が、久しく耐えていた中で救い主は来られて、捧げられるように私たちを救ってくださいました。そして神様の永遠のご計画の中で、この礼拝者が各地に起こされ教会となり、そしてやがて終わりの時に一つに集められて天での礼拝に完成して行きます。このことを神様は願い、今各地の教会で礼拝が捧げられているのです。こうして天国が完成していくために今私たちは仕えています。まだ神様を知らない人がいる、まだ救いを受けておられない方たちもいる。だからさらに加えられるように神様は礼拝を たちが捧げるとともに、そこに加えられるように福音を委ねて共に働いておられるのです。伝道、それは神様を知らせ、福音を知らせ、そして教会に築き上げ、そして共に完成することを目指すあらゆる営みです。つまり神様の救いのご計画を成し遂げていただくことすべてが伝道なのです。そういう意味で私たちのここの教会活動としての礼拝があります。またその備えとしての様々な奉仕があります。また一人一人に証をし、また共に交わり、そして固く結びつけられていく交わりがあります。礼拝の意義はこうして神様の恵みに満たされることを表すことです。そしてここで今集まっている公同の礼拝、公の礼拝は日々の信仰生活の歩みの集大成として捧げられています。この時以外は、それぞれの生活のこと、趣味のこと、いろいろあるでしょうけども、それはそれ。そしてここで集まるときは頭切り替えて、この時だけは神様に向かおう、というのではなくて、日々の生活のは神様と無関係になさし、なしているのではなく、神様の恵みの中で成しています。神様はこの礼拝する時だけいるんじゃなくて、世界が作られてからこの方世界に満ちておられ、日々の私たちの歩みを守り導いておられます。第一コリントの10章31節に有名な言葉ですけれども、第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと。食べるにも飲むにも、これはもう生活のもう、土台となりそうな個人的なことです。神様、抜きにしても、なされる、信仰不信仰関係なくですね、なしていることですね。生活そのものと言えると思います。また、食べ飲むことができるために仕事をしているという部分もあります。つまり、日常生活のもうごく基本的な当たり前の営みにおいても、神の栄光を表すためにしなさいとあります。神様の栄光を表す、それは私たち人間にとっては神様に感謝して、そして神様に喜ばれるように営むということです。それが意志を与えられ、自由を与えられた私たちのなすべきことです。もちろん作ってくださった方にも感謝しないといけません。そして、それを、食べる材料、またいろんな、道具とか、エネルギーとかいろいろ 料理するためには、それが耕されたり育てられ、そして加工され、そして運ばれ、あらゆる人の営みが絡んでいますけれども、その一つ一つを天候も含めてですね、神様が支えてくださったから今の私があるのだと、食べられるのだということを主に感謝しつつ、そしてなおざりではなく大切にしていただく、その心は日々の私たちの歩みの中に神様を意識していること、神様に感謝していることですけれども、それらの生活の集大成として集まって礼拝を捧げ、また使い合うんです。神様はそのように歩んでいる私たちの礼拝を喜んでくれます。こうして私たちの歩みが証となります、伝道となります。もし教会に来るだけの、集まるだけの信仰生活でしたら、それは趣味の一つみたいなものと、周りの人たちは思うでしょう。そしたら趣味でしたら、やってもやらなくてもいいんです。そして、自分の生活変えなくていいんです。他の人に押し付けちゃいけないことになります。でも神様は私たちのすべてに良くしてくださるお方です。ですからすべての活動が、私たちの人生が神様の祝福の中に守られ、そして神様に感謝しつつ私たちは生きていますということが大切になってきます。イザヤ書の43章の7節、旧約聖書ですけれども、そこにこう言われています。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。すべてのものは神様が創造し、また保って私たちを支えていますし、私たち自身もそのために作られましたけれども、神様の栄光のために、人は神の形として作られました。つまり神様と関わって、神様と共に歩んで、そして神様の素晴らしさを体験して、神様に感謝し、神様を信頼し、尊敬し、愛し、また神様は私たちを愛してくださるからそうできるんですけれども、こうして神様の素晴らしさを体験して、身をもって、また言葉で明かしする、これが人が神の形として創造された目的です。それが最も素晴らしく表されるのが礼拝ですし、神の家族である教会です。そして伝道の機会としてあらゆる活動があるでしょう。 教会は開かれています。クリスチャンは孤立するのではなく、この世の中に置かれています。そこでジレンマ、戦いがあります。人々と仲良くやっていく必要がありますね。良い関係を築く必要があります。信頼を得る必要があります。ただし、神様を知っている方たちの考えの基本と、また目標と、神様を知らないで歩んでいる人の考え方や、目標、かなり食い違っています。それは救われる前のことを思い出していただき、また今いろんな社会での関係の中で考え方のギャップに直面していると思います。同じ家族の中でも信仰が違えば、やっぱり目指すところが違います。イエス様はそのような神様を知らない人々のところに来て、ご自身を明かししてくださいました。同じ立場にクリスチャンも置かれます。聖書の言葉を用いるならば、私たちは世にあります。そして世のものではありません。私たちは世の人々を愛します。しかし世を愛してはいません。どのように、賢く信仰を守りつつ伝えていくのか。激しい時には激しいせめぎ合いがあります。世に染まってはいけませんけど、世を愛する証をする必要がある。どうすればよいのか、これは、模範解答はないかと思います。まだ信じてない方たちを誘います。時には同じ趣味を、今度、フットサル、いろんなスポーツを一緒にやることがあり、また、同じものを楽しむということもあり、また同じものを食べて喜ぶこともあります。その時に神様の愛を明かするとともに、神様が何を願っておられるのか、そのことを、世の人たちは信仰から私たちが離れることをですね、期待しているかもしれません。信じなくていいよということを認めてほしいと言われるかもしれない。祝福は欲しいけど、神様は信じないで済む方が嬉しいと思うかもしれない。そんな中で、真の祝福を、真の幸いを得るためには、この方を信じて愛する必要がある。また求めれば必ずあなたも導かれるということを何とかして伝えたいのです。私たちは、そこで戦いを、悩みを経験しますけども、それが、当たり前なんです。どうすればいいという答えはすぐには見つかりませんし、同じことを繰り返せばいいわけではありません。だからこそ、主と共に考え、また悩み、そして信頼して目指していきましょう。そのことが私たちの教会においても、それぞれ置かれた場所でも起こります。何をするにも神の栄光のために、そのことを思って祈って取り組んでいきましょう。励まし合いましょう。そして一人でも多くの方がこの幸いに 預かることができますように。最後に第一テモテ2章4節をお読みして終わります。2章4節5節拝読いたします。テモテへの手紙第1、2章4節5節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。天の父様、今私たちが取り組んでいることがどうかあなたの喜びとなり、私たちの喜びとなりますように、どうか私たちを守り導いてください。チャレンジするものへと私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。